文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今夜は恋と仕事と文化系、花束みたいな恋をした論というテーマでお送りしております。はい、今ですね、実は後ろでは花束みたいな恋をしたね、テーマソングが流れているわけなんですけれども、話し続けていきたいんですけれども、たくさんメールが来ているのでどんどん読ませてください。まずは、この方ロペスさんですね。文化系トークラジオライフラジオの文化系トークラジオライフの皆様こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。今回初めてのラジオメールということもあり、ネットでラジオメール書き方テンプレートと検索し、その書き方を真似て書いてみました。どうもありがとうございます。自分を、俯瞰してなんとなく世代だなと思ってしまいました。さて、テーマである映画花束みたいな恋をしたと見て思ったこと、考えたことですが、先日実際に映画館へ足を運び彼女と鑑賞してきました。鑑賞後お互いに感想を言い合ったのですが、視点が全く違ったのが面白かったです。彼女は純粋にラブストーリーとして楽しんでおり、マンネリ化した2人の恋愛に終止符が打たれ、終盤の別れ話の途中で付き合った当時の自分たちを想起させるようなシチュエーションに出くわし、そういうシーンがあるんですね。絹、有村架純が涙を流すという場面にとても感動したそうです。しかしライターとして仕事をしている私にとって、この映画はラブストーリーとしてではなく仕事のドラマとして入ってきました。クライアントワークを続ける中でこれおかしいなというモヤモヤに直面することがあります。まあ、会社員として働いてるってことですね。しかし多忙であることに加え、決裁権を持っている人の判断が絶対の環境では自分の意見が通ることが少なく、こうした違和感に目をつむって仕事を進めていくことが多いです。ずっとそういうスタンスで仕事をしていると、自分にとっての良いが分からなくなってきて、アンテナ感度が鈍り、どんどん心が麻痺していきます。以前は積極的に文学に親しみ芸術にも触れてきましたが、どれだけ感性を磨こうが結局正解はクライアントだろと腐ってきて、純粋に芸術を楽しんでいる人の姿やまたその作品に触れるのが苦痛になってくるのです。さっきも言いましたね、苦痛になってきてしまうと。映画ではどんどんビジネスに触れていく麦、須田まさきの様子に自分が重なり、かなり辛くなりました。今でこそ心をフラットにして仕事に向き合えていますが、当時のことはとても辛い記憶として残っており、それが想起されるような映画でした。クリエイターやアーティストといった職種の方がライフステージの変化によってそのキャリアを見つめ直すケースをよく聞きます。この映画を、鑑賞された皆さんは、同じ状況に直面したとき、どのように、向き合いキャリアを選択するのか、またどのように向き合ってキャリアを選択してきたのか、教えて、ぜひ、経験をお聞きしたいですということなんですけれども、これは、小沼さんがこれ読んでほしいっていう話だったんですけれども、はいはい、どうですかこれは。
そうですね、いや僕もフリーランスでライターをしているんですけど、やっぱりだからもうめちゃくちゃわかるなっていう感じで、で僕はその会社員、最初は小さい編集プロダクションの会社に入って、そこで3年ぐらいこう働いて、でそこからちょっとこうその会社にこう週3だけ行くみたいな形のちょっと変わった感じの働き方をして、でその間にこうフリーランスでいろいろとこうお仕事を増やしていって、で増えた段階で完全にフリーランスになるみたいな感じで、ちょっとこう、変わったこうキャリアアップを、していったんですけど、そうですね、だからでやっぱその会社にいた時って、その自分で仕事を取ってくることばっかりではないので、どうしてもその本当にこれがやりたかったのかなっていうふうに思ってしまうことが、すごくやっぱりあって、それでやっぱりなんだろうな、ちょっとこう自暴自棄になってしまうというか、なんかそこで追い込まれることってあったなと思っていて、でそうですね、なんかそういう時にこうどうしたかっていうと、そういう時に僕は結構自分で、ブログを書いたりとかしていて、ちょっとそれでこうなんだろう、その自分の感性を殺さずにいられる場っていうのをこう自分で作ったんですよね。なんかそれをこう作ることで、ちょっとこうそれをこう何とか書くことをモチベーションにしてやっていけたっていうことがあって、で、それをやっているうちにどんどんこう気持ちが膨らんでいって、でそれでこうフリーランスの方にこう持っていけたっていうところもあるので、なんかぜひそのちょっとこう腐ってきてっていうことがあるようであれば、ちょっとどうしてもお仕事が忙しいとなかなかそういう時間も取れないとは思うんですけど、すごくこう短い あの文章でもいいと思うので、あのぜひやってみていただきたいなというふうに思いました。なんかそのここでこうロペスさんが書かれているような葛藤って、あの僕もこのメールを読んですごくあの、すごいわかるなっていうふうに思ったことなので、何かそういうことをあの正直に綴るだけでも何かそれがこう文章としていいものになるんじゃないかなっていうふうに感じました。
そうか、コンテンツっていうか何か文章を書こうって、
うんうん
うん、考えれば考えるほど書けなくなって、で何か自分が本来好きだったものと真逆なことをしているから余計になんかそういったちゃんとした文章を書けなくなって、でそれで離れていくと戻ってこれないというか、どんどん厳しくなってしまうと、うんうんうんうん、だから最初のステップはもう辛かっただけでもいいから書いていくことで、まあ本当日記とか書くことって、
そうですね、
あの書くことで自分のことを客観的に見て、はい、まあ、あの CBT とかね、認知行動療法とか、まあそういうこともありますけれども、自分ね、あの状況をまず適切に把握するじゃないですけれども、はい、そうですね、まあ、そういうことを続けていくっていうことがまず大事っていうことですね。
そうですね、
あのこれの問題って、はい、そのこの映画の中では主人公の麦君はその働いていく中で今まで好きだった文化系の作品見る気がなくなっちゃって、うん、で何度も言うかパズドラがダメじゃないんだけれども、うん、もうパズドラぐらいしかやれないんだって言ってね、うん、会社でもずっとなんかゲームやってるっていうシーンがあるわけだけれども、うん、なんかその感じっていうのはやっぱり人によってはすごいうっていうものを感じさせるっていうことですけれども、山本さんもうなずいてますけど、
いやもう私もあの就職して仕事してた時はずっとラブライブっていうアニメのなんか音ゲーしかずっとできない時があって、もうずっとラブライブの音ゲーをやっていた時期があって、いやだからもう本当にあのパズドラしかできないっていう気持ちめちゃくちゃわかるし、あそれで関連してメールを読みたいと思います、
はい、
ラジオネーム2月30日さんかな、はい、なんか存在しない日です。でライフクルーの皆様こんばんは。いやー花恋面白かったですね。面白かったのですが、後半麦くんがカルチャー離れを起こしてイラストレーターになる夢も諦めざるを得なくなっていく姿は涙なしには見られませんでした。それでも麦くんをサブカル落語者と言い切れないのは、彼がそうせざるを得なかった理由の半分くらいは環境にあると思うからです。あんなに素敵なイラストが数千円で買い叩かれてしまうのは貧しい日本社会のせいに違いありません。それから親の資本格差も相当えぐい。麦くんの実家が東京で広告代理店勤務の両親がいたらもう少しイラストレーターを続けられたり、発給でもカルチャーに近い仕事に就いたりできていたかもしれませんよね。ああ麦くんを救いたい、でも環境は変えがたい。どうしたら麦くんはカルチャー離れせずに済んだのでしょうか。皆さんの意見も聞いてみたいですっていうことで、いやもうこれはちょっとこの会場というかいる皆さんに、いやどうしたら麦くんはカルチャー離れせずに済んだのか。私は就職を仕事を辞めたら全然何でも見れるようになりました、
うん、仕事を辞めて心の余裕ができたら全然見れるようになりました。
でもあんまり万人に勧めがたい解決方法なんで、
う
ん、
まあこれね、映画の中では一つはその有村架純演じる絹ちゃんの方は、まあ、東京に実家があって、まあ、どうやら、まあ、大手の広告代理店に、うん、の親がいて、まあ、割とまあ、めちゃくちゃ裕福っていうわけではないでしょうけど、まあやっぱり裕福な方であって、で菅田将暉演じる麦くんの方は新潟ですよね、まあ、新潟の、まあ、どういうお仕事かわからないけど、まあまあなんていうのかな、普通のって感じなんですかね、うん、ところから、まあ、要するに地方か東京かっていう、まあ、実家がどこにあるのか問題みたいなふうに言われますけれども、あのそういった、まあ、違いはあるよねっていうことだと思うんですね。でやっぱなかなか そこは難しいと思うんですけれども、その文化をもう見ること聞くことすら、僕も確かに疲れてると本の一行も読めない時ってあるんですけれども、それ疲れてる時ってやっぱ精神的なものですけれども、読める時と読めない時の差は何なのかなと思っていたら、ちょっともう一つメール出したのでちょっと読ませてください。オリジン旅行記さんです。アトロクやポップライフザポッドキャスト、これは2人で喋ってるポッドキャストの番組ですね、などいくつかの音声コンテンツやユリイカの坂本雄二特集でも触れられていないが、自分がショックを受けたことがあります、うん、麦が仕事に忙しくなり、趣味や日常生活に余裕がなくなる。絹はそんなパートナーとの関係がギクシャクするなど、人生のピンチの時に 特効薬でないにしても彼らがそれまでに見たり読んだり聞いたりしてきたカルチャーが助けになっていないことです。自分も自己啓発本とは違うとしながらも物語の中の主人公たちがピンチを乗り越えるシーンに心の付箋をはっつけていたりもします。自分が読み取れていないだけで終盤2人が出した答えにそれまで多く固有名詞で登場した作品たちは影響しているのでしょうか。出演者の皆さんに座右の銘じゃないけど、座右の作品ありますか。放送とっても楽しみにしています、という感じですね。追伸、終盤関係がこじれるまでゴールデンカムイが本棚のおそらく一軍的な位置にあり続けたこと、麦はもちろん絹もその間に新しい作品見つけてないなと思った次第です。ゴールデンカムイが面白いのは言うまでもなくですが、ということなんですが、まあ、この作品の特徴って最初コメカさんにもお話したと思うんですけれども、たくさんの固有名詞は出てくるんだけれども、その作品の中身の話とかそれが実像にどう関係あるかっていう話はしていない、あくまで記号的な作品になっていて、まあ、この方がオリジン旅行記さんが言ってるのはそういうことだと思うんですけれども、そこのこうカルチャーが助けてくれてない、でそれはどういう需要をしてきたんだろうこの2人はっていう話だと思うんですけど、いかがでしょう。
だからなんでしょうね、出てくるも、まあ、物語作品がいろいろ出てくると思うんですけど、まあ、具体的に、ね、まあ、今の、ね、メールでおっしゃられてたことそのまんまになっちゃいますけど、ね、こういう展開があったから自分たちの麦と絹の今の状況にそれを照らし合わせてみたいな、語り口っていうのがほとんどないわけですよね、劇中に。で唯一、まあ、これは架空の、ブログになるわけですけど恋愛生存率というですね、メイさんというブロガーが、やっていたとされる
作中の中でね、
あ、そうですね、
作中の中でなんか匿名のブログがあって、はい、それを、まあ、キヌちゃん、有村架純演じるキヌちゃんがよく見ていたんですよね。
そうですね、フィクションの、ブログなんだけれども、そのブログの中で、そのメイさんというブロガーが語っていた、ちょっとごめんなさい細かい言い回しがあれなんですけど、私はこの恋愛を生き延びると、まあ、恋愛というのは基本的に、必ず終わりある、パーティーであって、それにここ好きなものを持ち寄って、終わりあるパーティーを楽しむしかないのだっていう、まあ具体的なセンテンスっていうのがそこでだけ参照される構図になるわけですよね。
なんか終わりがあるのが前提みたいな話でしたっけね。
そうですね、
なんかそういうような感じのことをなんか言ってましたよね。
そうですね、だからキヌは、まあ劇中で数少ない具体的な他人の言葉を参照する場面として、ここで、そのメイの恋愛観っていうものを自分に引き寄せて、この先の自分の展望っていうのを考えると。で逆に言うと他の場面での、物語なり、音楽なりお笑いなりっていうのの消費の仕方っていうのは今言ったような引き寄せっていうのがほとんどないわけですよね。あれが好きだとかあれに泣いたとかあれに感動したっていう、言い方しか基本的には出てこない。ただこの作品って全体的にそうだと思うんですけど、ただそれを断罪する目線で書かれてるわけでもないと思うんですよ。だそこが非常にこう揺らぎ続けるというか僕は見てて面白いところだなと思ったんですけど、そういう ある種植物的なリアクションしか取れない、消費の仕方をしている人たちを笑うような目線っていうのは実は作品の中に感じられないと僕は思ったんですね。それが僕さっきお話した、社会批評的な側面っていうのが大きい作品なのかと思ったら、そういう割とシビアな目を向けてる作品ではないなと感じたっていうところだったりしますね。
そうですね、
一個ちょっと読みたいメールがあるんですけど、はい、いいですか。北陸鉄道一人旅、50歳男性の方ですね。いつも楽しく聞かせてもらっています。自分は今年50歳の大台に乗りまして、主人公たちの恋愛模様にヒリヒリと共感できる年齢でもなくなっており、よくできた青春劇として鑑賞してきました。そんなちょっと距離感のある映画体験の中で印象に残ったのは、物語中盤、小林薫が演じる麦君の父親が登場する短いシーンです。この時点で麦君は大学卒業後のモラトリアム延長戦をキヌちゃんと仲良く暮らしています。上京してきた父親は故郷である長岡に帰ってくる気のない麦君に対し、長岡花火の協賛金にしたいからというロジックで仕送り停止を宣言します。平原綾香の壮大なジュピターと夜空に広がる花火の映像が挿入されたりして、コメディータッチな演出でした。 物語の中で長岡花火の下りにはさほど重きを置かれていません。しかし長岡出身の麦君の心地を察するに不見的懲罰的に仕送りを止められるのではなくて長岡花火の協賛金とするためという地域貢献プラス父親の自己実現的な理由による仕送り停止というのは偶の根も出ない正論として響いたはずです。自らの立場を振り返りきちんとしなくてはと思いを新たにするところもあったのではないでしょうか。この作品の中では前編を通して主人公2人が好むサブカルチャーといわゆるメインストリームのポップカルチャーの対比が描かれています。この対比の構造の外側で麦君に小さくないインパクトを与えたと思われる文化的事象として地元に根付くローカルカルチャーの象徴としての長岡花火が置かれるというのはなかなか興味深いというふうに見ました。こういった細部の丁寧さが坂本雄二脚本の魅力なのでしょうねと。皆さんうんうん言ってらっしゃいますが
そうですね、確かにこのメールすごいですよね。よくここまで読み込んだなと思ってそんな視点は僕にはなかったと思ってこれ結構うなったんですよね。単純によく読まれてるというのもあったんですけれども、そうですね、先ほどコメカさんもおっしゃっていただいた通り、こう結構なんていうのかな、作品のこうよくね、これ予告編でも話になったんですけど、そのさっき言ったようなこれが読めてる読めてないとかっていうことで、まあ、一昔前はその、まあ、卓越化競争って言いますけれども、うん、これ知ってんの知ってないのとか、あるいはこれをこう読まなかったのとか、うん、こういう浅い読みしかしてないのみたいな、それはやめようぜっていうか、そういうことで見ていないよっていうことが逆説的にその人によってはこの映画を見てるとコンテンツの話を側しかしてないから薄いっていう言い方に対するものすごい反動で、いや違うんだと、それ自身は関係ないんだっていう、そういうなんかこう若い人の新たな見方っていうものを、まあ、商用してるわけではないかな、なんて言えばいいか、それこそ米川さんが言ったようにどっちもあるよねくらい、そこはフラットに見てるっていうのはあるんですけれども、そこはなんか結構見ていて新しいなっていうか、僕らにはなかったなっていう視点はちょっと感じていて、山本さんもね、割とマウント取っちゃう方だっていう話をしていたから、
私もマウント取りたくなったし、周りの友達もみんなマウント取ってたんであれは分かんない、私より5個くらい下の方たちの話なんですけど、それは世代の話なのか文化というかノリの話なのかはちょっと、
でも他方で僕は個人的には別にその作品とかの話はしなくてもいいけど、価値観の話っていうのはもう少しできたんじゃないのかなっていうのはずっと思っていて、それこそ作品に寄ったり寄らなかったりとか、その趣味が同じだからっていうのは何でもないじゃないですか、関係なかったと思うし、趣味が一緒の者同士が付き合うっていうことが普通だったかっていうとそうではなかったと思うし、まあ西森さんも結構論考でそういうような話も書かれていたかなというふうに思うんですけど、
ちょっと6週目が来ちゃって
6週目今日西村さん何回回した、
6週目が来てそういうの本当関係ないなと思って見てたんですけど、今の話とか聞いてたら、でもそういえば20代とかって田舎だったしまだ東京来てなかったんで、なんか突然なんか音楽の話が分かる人とかいたら超わっすごいみたいに、まあ、思ってたかもしれないなっていうことを思い出してちょっと本当離れすぎてたんで、今なんかその年代とかが離れてるからすごい俯瞰してなんか見てたんですけど、確かにそんなことは言えないなって今ちょっとね6週目になって
今で一周したんだもん、
人の話を、やっぱりその年代的にも、その自分より何か知ってる人とか、まあ、それこそキヌちゃんが小田切城、ね、一瞬なんかちょっと惹かれるみたいなシーンもありましたけれども、こういうのはどうですか。
そうですね、
小沼さんは
そのすごいこう博識な人にこう惹かれるっていうのは、相手が年上の場合はすごく僕はあるなというふうに思うんですけど、なんか一方でそれが同い年とかだとちょっとこう張り合っちゃうなっていうところがあるので、そこからなんか恋愛に発展するっていうよりはちょっとこう同族嫌悪っぽい形になってしまうことももしかしたらあるのかなというふうに思いましたね。
そうですよね、一言だけこれも、メールですね、ニューウェブ歌謡サザエさん、この映画は同族嫌悪の視点がまるっきり抜け落ちてますと趣味が同じというのは良いことばかりでなく自分を映す鏡でありムムムみたいな居心地の悪さも感じますっていうようなことですけれども、確かにね、特に 同い年ぐらいだったりするとちょっとね、うん、こううってなっちゃうかもしれないけど、ここが全然ないっていうのがいわゆる、まあ、ジェンダーレスというか、まあ、そういうなんか障壁があまりないっていうところは羨ましいなっていう気もちょっと僕なんかはするかなっていうふうに思うんですけれども、これ碇さんにもちょっとお話聞きたいんですけれども、碇さんはいかがですか？
そうですね、いやでもやっぱり若い時だとあり得たことな気がして、今もし自分にめっちゃ趣味合う人が現れてもちょっと気持ち悪いなっていう風が先行しちゃってなんか恋愛になるちょっとなんか若さのあれなのかもしれないですね、やっぱりあの状況っていうのは。私、うん、小田切城に惹かれるっていうのはなんかすごいありがちだなっていう感じがするし、なんか
一回そういうこともしとけみたいな感じも
しかしね、そうそう分かるんですよ、その、ね、映画の中で小田切城が、まあ、小田切城っぽい感じで出てくるんですよ、なんかなんて言えばいいんですかね、
本人とご登場みたいな
感じ、そうおーみたいな、なんかできる都会の男みたいなのが やってきて、なんか自分よりももう何個もこう何重もしてきて上の存在みたいな風に見ちゃうんですけれども、なんかねでもそれがね、あの一回経験みたいなもまたね、それはそれでちょっと
どうかと
ね、それとまた違うね価値観を提示してるっていうのはあるっていうところもあるから、これどう感受していいのか、見てる方もこれこうたくさんリスナーの方からメールいただいてますが、本当にいろんなと視点からの意見があると思うんですよね、うん、はい、ということなんですけれども、あの、まあ、全体的にはあの山本さんなんかもこの辺はあの随分いろいろ感じるところがあるのかなというふうに思ってるんですけれども、
うん、いやもうだから皆さんにもう一度お聞きしたいんですけど、どうやったら離れないでいられるのかどうやったら麦君を救えたのか、救えたか分かんなくて、別に仕事を頑張ってそれで楽しみを得る、それが楽しいと思うってことはなんか全然すごくいいことだと思うし、やっぱり自分がなんか文化系のカルチャーが好きだからといってやっぱすぐ労働はクソだとか言いたくなっちゃいますけどそこで楽しくやる分やることはなんかすごく 悪いことは絶対ないと思いつつも、でもどうやったら麦君はこうカルチャー離れをせずに済んだのかなって、うん、
じゃあ、西森さん、
私は結構、これはまあ3週目ぐらいに戻るかもしれないんですけど何ていうか、麦君はやっぱり、労働のしんどさもあるけれど、うん、やっぱりキヌちゃんと結婚したいみたいな気持ちとか、うん、やっぱり何ていうのかな、まあ、あの普通の人に普通の幸せをね掴みたいみたいなモードにすごい入っちゃって、うん、そのためには労働だみたいな、うん、会社人間になってみるのが成長だみたいな風にちょっと思い込んじゃった感じがあったので、なんかそれを言うと別れた途端にまたすぐ楽しめるようになってるじゃないですか、うん、ってことは別に労働自体が問題というよりはマインドセットの問題で、だから悲しいのはなんだろう、別れる前にそれにねどうにか気づけたらよかったかもしれないけれど、ただキヌちゃんがまあそこでまあ同時にこう決意するっていうか、まあ、全然趣味も合うし、別れた後も気が合うし、また戻ってもいいぐらいの感じになるけれども、それでもやっぱり、ダメなのってやっぱりなんていうのかな、麦がもともとそういう、言葉遣いとかも対等だし、全然そういうあの男性優位的なものを出したりはしないけれど、うん、そのやっぱり先輩との付き合いとか、うん、まあね、ある出来事をきっかけに知る、そのなんていうのかな、見てるものの違い、見てた世界の違いに気づいたことが結構でかいので、うん、それでなんかすごく分かつことになったのかなって感じがしたんですね、うん、でもなんていうかな、まあ、東京であれなんかそういう気が合う人に会うみたいなのは結構尊いことなので、うん、なんとなくすれ違い具合とか見ても、最後のっていう言い方もあるけど、なんかまあ交わることはあるんじゃないかなっていう気はしますね。なんか他の坂本雄二作品のことを考えても、
そうですね、
はい、
あの時この状態、しかも20半ばぐらい、25、6ぐらいではちょっと難しかったけど、もう何年とかして5年10年とかした時にはもしかしたらっていうっていうことで、うん、まあ、
希望
でもありし、うん、そこは一つの、まあ、まあ、経験
っていう。そうですね。あとは坂本さんがいつでも作品書くときは結構高校生の人に向けて書いてるっていう話をしてて、 でも結構この作品って高校生の人に向けて書くのには割と難しめんじゃないかなって思うし、それこそよくメールとかにも来てるように結構そのストレートにショックを受ける失恋の痛手を、いろんな理由があるんだとかいう、こう、ね、大人の見方ではなく結構ストレートにもうガクッと別れが辛いみたいになってたりはするんだけど、でもまあ そういうの先に見せてあげるっていうのもなんかこう高校生のためなのかなとか考えたり
あそうか、だからカップルが出て高校生とか大学生のカップルが出てきた時には、自分らがこのまま行くと何年か先に落ちるやつだぞみたいな、そういう視点で見るとするならば、まあなんていうんですかね、そこから経験を得られるっていうことではあるのかもしれないですね。まあ、そうです
ね、分かんないですけどね、そういうこじつけでなんか、
いやいやいや、なるほど。でも本当に一つ思うのはやっぱり最初すごく新しい形の出会いというか、すごくジェンダーレスで本当にいい感じでこう摩擦もなく来てたのに、やっぱりこれは社会の変遷の中で生きていくっていうことで仕事人間になっていく、まあ、昭和的マッチョ的な価値観に行っていくっていうこととか、でそのそれがなんていうのかな、仕事すること自体は全然否定じゃないんだけども、そこでコミュニケーションがうまくなかなかっていうのが、ね、見ていて歯がゆい、まあ、がゆえに絶妙な差配なのかなと思うんですけれども、
だからじゃあ後になってみたらまた違うとか、10年後とかに見たら違う感じの、ね、映画になるのかなっていう気もしますよね。
うん、まあそうですね、
成長したりして、
はい、わかりましたということなんで、じゃあここで1曲聴いていただいて、また次のパートで、もう少し話をですね展開していきたいと思うんですが、曲はじゃあ山本さんお願いいたします。
はい、山本です。ちょっと麦君に私はすごい感情移入してるので、まあ、これがなんかまあ仕事、イラストの仕事になんなかったとしてもちょっと書き続けてほしいなみたいな気持ちがあって、まあ、好きなことに対してお金が支払われなかったりとか、まあ、構造はどうにかしてると思うんですけど、まあ、何かを作る楽しみはやっぱ奪えないんじゃないかと思っていて、で今回あれするのはパリ鈴木奈緒さんとチェアリングなんかを提唱して今売れっ子ライターになっているパリッコさんの曲で、歌詞に30過ぎても芽が出ないっていうところがあるんですけど、まあ、そういう感じで自分を笑い飛ばして歌えるくらいの気持ちでいたらいいなと思います。ということで、パリッコで芽が出ない節。
文化系トークラジオライフ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん